皆さんこんにちは。すみながめチャンネルへようこそ。今回も知れ事がてら始めていきたいと思います。知れ事がてらというのは、私、ウイスがですね、知れ事っていうのはザレ事みたいな意味なんですが、ザレ事をお話ししがてら、動画の方ではブレンダーの練習、ブレンダーというのは 3D モデリングのためのソフトウェアなんですけど、それの練習をしているところをご覧いただくという、そういうラジオ番組的な企画になっております。すみながめの知れ事がてらはですね、これで25回目になるんですが、前回24回目はですね、僕がウルフルズが大好きだということで、ウルフルズについてお話をしていました。もちろん内容は全体としてウルフルズの話ばっかりだったというよりは、部分的には、平成最後のフォントっていう、プロジェクトに参加したので、すみながめがですね、平成最後のフォントっていうイベントに参加していたので、それに参加していたときに僕がどういう、発想で、アイディアでもってデザイナーとして参加したんですけど、デザインを行っていったかということをお話ししました。今回の動画もですね、それに引き続きですね、僕とウルフルズの関係についてというかですね、ウルフルズの曲について、こう、じっくり一個ずつ振り返っていければなと思っています。で、その内容に入っていく前にですね、まず動画で何をやってるかっていうことを簡単にご説明すると、これは YouTube に載っているブレンダーグールっていう YouTube チャンネルがあるんですが、ブレンダーグールが公開しているブレンダーのインターミディエットモデリングチュートリアルっていうのをやっているところです。このインターミディエットモデリングチュートリアルっていうのは全部で10回の連載のチュートリアルになっていて、そのチュートリアルの中で今画面に映っている、黒く映ってますけど、アンビルっていう金床ですね。金床を作るチュートリアルっていうのをやりながら、ブレンダーの使い方を学びましょうっていう、そういうチュートリアルをやってるところです。で、このチュートリアルは確か8回目かな ?8 回目か9回目をやっているところなんですが、今回はですね、この動画の中では実は何も進展しません。この1時間ぐらいかけてですね、ブレンダーをああでもないこうでもないいじくったんですけど、今回のチュートリアル、ブレンダーグールのチュートリアル第9回目だったと思いますが、ここではですね、テクスチャーマッピングじゃなくて、テクスチャーのマスクっていうことをするんですよね。この一つのオブジェクトに対して、今表面にデコボコだったり、こうサビだったり、そういう表面のこう質感がこう適用されてますけど、これが全体に適用されてますよね。ただこの金床っていうのは上側でこう物をバンバンハンマーで叩くような台になっているんで、上側が平らに整えられているんですよね。で、上側がこうヤスリかなんかでガリガリガリっと整えられているもんなので、側面はこんな風な見た目で錆びてていいんですけど、上側の天板のところはですね、ツルツルピカピカの金属面が露出しているはずなんですよね。今この画面に映っている金床のモデルっていうのは、全体が天板も含めて全体が全部錆びている質感になっているんで、天板のところだけはこうツルツルピカピカな磨かれている金属の質感にするっていうことで、この今適用されている表面の質感をマスクするっていうことをするんですね。具体的に言うと、天板のところには適用しないようにするっていう、この今適用されているこのサビのテクスチャーの適用除外を設定するっていうと説明になってますかね。そういったことをやろうとするというか、解説する、そのやり方を解説するチュートリアルをやっているところです。なんですが、実はこの中でですね、僕はそのブレンダーグールのチュートリアルの動画を見ながらやっているにもかかわらずですね、なぜかこううまくいかなくって非常に困るっていうことがありました。で、このですね、この25回目の知れ事がてらの録画で今おしゃべりをしているわけですけど、26回目もですね、もう録画は済んでいるんですが、26回目でやっとこの25回目の今ですね、やろうとしていたチュートリアルの本当の内容に入れて正しくそこに進めるんですけど、原因が何だったかっていうのはちょっと微妙に覚えてないんですが、テクスチャーペインティングする、そのテクスチャーのマスクを設定するときにテクスチャーペインティングをするんですけど、そのテクスチャーペインティング の時に、なんか一つ、こう、チェックを入れるなり外すなりをして、やったのが、こう、きっかけだったなと思ってます。で、ちょっと、具体的に何が効いて、その設定ができてなかったから、今回できてない、なかったのかっていうことについては、ちょっとまだちゃんと振り返ってないんですけど、でも、こうして録画してることによって、どの設定が、こう、クリティカルに効いて、なぜうまくできなかったのかっていうことが、こう、後から振り返って見返せるんで、こう、録画しながら、ブレンダーの練習するっていうのは、なかなか役に立つなっていうことを感じたりしているところです。あとですね、今この画面の左上半分のところにはですね、アンビルが、こう、レンダリングされた画像が映っているんですが、アンビルがレンダリングされて、その背景、環境の写真みたいなものもありますよね。この床があったりとか壁があったり天井があったりとか、これはなんかこう、錆びれた車庫みたいなところの環境の写真が設定されてますけど、この錆びれた環境の写真を表示させる方法っていうのも実は最初わかんなくてですね。これはサイクルズレンダーを設定して、さらに、オルソのパースペクティブじゃなく、オルソービューではなくてパースペクティブビューにする。ナンバーパッドの5を押すと、そのパースペクティブビューとオルソメトリックビューっていうのかなの切り替えができるんですけど、それをですね、だから、オルソではなくって、パースペクティブビューでさらにサイクルズレンダーに設定すると、このレンダリングの時に環境が表示されるっていう、環境も合わせてレンダリングされるってこともですね、前回だったかもしれないんですけど、まあそういうこともですね、こう、調べながら身につけているところでございます。すみながめチャンネルはですね、通常はインクスケープっていうソフトウェアの使い方を解説するインクスケープチュートリアル動画っていうのを公開している YouTube チャンネルなんですが、なんでブレンダー、私がブレンダーを練習している動画が、こう、すみながめチャンネル、インクスケープのチュートリアルを載せるべきチャンネルに載ってるかというとですね、皆さんがインクスケープを練習して、インクスケープにタックルしているときにですね、私、そのインクスケープを教える側の私がですね、高みの見物で偉そうにしてるわけにもいかないんで、私もですね、皆さんがインクスケープにタックルするのを応援する意味で、私もですね、ブレンダーに挑戦して、新しいソフトウェア身につけるの大変だよね、でも一緒に頑張りましょうねっていうメッセージをこうお伝えできてればいいかなと思いながら、こういう知れ事がてらっていう企画をやっているという背景があったりします。まあ、そんなですね、背景についての話は、もうこの知れ事がてらの中で何回もお話ししているんで、もうちょっとこう、テキパキ、手際よく喋りたいなと思うんですが、とにかくですね、早速、本題というかですね、今回喋っていきたい内容に入ろうと思います。私はですね、ウルフルズというバンド、日本のアーティストが好きなんですが、それの、楽曲の、こう、一曲ずつ振り返ってみようかなっていうことを前回の知れ事がてらでやりました。前回の知れ事がてらで喋ったのはですね、シングルの3曲分、シングル3枚分ですね。破れかぶれと破れかぶれのカップリングのパパイヤママイヤ。で、マカマカブンブンとそのカップリングの333。で、世の中ワンダフルとそのカップリングの明るい二人っていう、この6曲ですね。について喋りました。なので、タイミング的にはこの後、爆発音パレードがリリースされるんで、爆発音パレードの話をしてみましょうか。爆発音パレードはですね、1992年の6月にリリースされたみたいですが、その時は当時僕はですね、2歳、1歳かな。なので、もちろんリアルタイムでは知らないんですけど、まあ、前回も知れ事がてらの中でお話ししているように、私はですね、高校生、中学生ぐらいの時に、地元のですね、近所のレンタル CD 屋さんで CD を借りて爆発音パレードっていうのを聞いてました。で、爆発音パレードはこの Wikipedia を見るとですね、14曲収録されているように見えますかね。ああ、14曲収録されているように見えるんですが、実はですね、普通に爆発音パレードを探すとですね、多分13曲しか収録されてない爆発音パレードしか売ってないと思うんですね。具体的に何が減ってるかっていうと、ウィキペディアには2曲目にシャッター切るよっていう曲が入ってるっていう風に書いてあるんですけど、今普通にリリースされてるというか発売されている、もしかしたらもう新しく CD 新品で販売されてないかもしれないですけど、もう中古かレンタルかどっかでしかこう入手できないかもしれないんですけど、まあ、いずれにしてもですね、この2曲目の シャッター切るよが含まれてないバージョンの爆発音パレードが売られてると思います。それはですね、アルバムアートワークの表紙が爆発音パレードってこう、紙に手書きで書いたみたいなですね。アルバムアートワークになってると思うんですけど、それはですね、新しいやつですね。比較的新しいやつというか、作り直されたやつですね。で、爆発音パレードをですね、Google で画像検索すると、トータス松本っていうウルフルズのボーカリスト、兼ギタリストですかね。まあ基本ボーカリストだと思いますけど、が、なんかこうひどい顔をして真っ赤になってる、こう写真がドーンと出てくると思います。で、この赤いですね、ひどいやつとかって言っちゃうとなんかこの口悪いですけど、でもこの真っ赤なやつが、ウルフルズが1992年に発売した爆発音パレードのアルバムアートワークなんですね。紙に書いてある、こう爆発音パレードウルフルズって書いてある、なんかこう、いかにもくるりみたいな、なんかこうカルチャー系な感じの、アルバムアートワークはですね、後から、なんていうかこう、リマスターされて、再発売されたものなんですね。で、その再発売っていうのはですね、94年にされたみたいですね。で、ウィキペディアにも書いてありますが、シンプルなデザインにして再発売されたんですが、2曲目のシャッター切るよは入ってませんという風になってます。で、まあそれはいいとして、順番にですね、まず1曲目にハッスルっていう曲があるんで、それから順番に喋っていきたいんですが、まあ、そんなにでもですね、全曲について詳しく5分も10分も喋れるほど僕知識持ってないんで、まあ一つずつこう思うことを言うかなっていう感じですけど、まずハッスルですね。前回の知れ事がてらでもお話しした通り、破れかぶれとかですね、パパイヤママイヤとか、もう初期のウルフルズっていうのは楽曲がとにかくシンプルなんですね。なので、ハッスルも非常にシンプルな構成になってます。サビがですね、おそらくハッスルハッスルっていう人、それしか言わないですね。で、楽曲が非常にシンプルで歌詞の量も少ないですし、ウルフルズはですね、こういう単純明快って言えば、いい感じですし、でも、ある種、こう、意地悪な言い方をすれば、なんかこう、J-POP としてヒットしそうに見えない感じの見た目とか聞き応えのですね、楽曲が、まあ、初期の頃は多かったんですよね。ハッスルもまさにそんな感じですね。でも多分ですね、ちょっとあんまり詳しくは知らないですけど、ウルフルズはその大阪で最初インディーズやってて、その後メジャーデビューしたバンドですけど、ハッスルとかですね、この爆発音パレードに入ってるのは書き下ろしもあると思いますけど、インディーズ時代、大阪時代にやってた楽曲も多く入ってると思うんですが、ハッスルも多分それですね、だと思います。2曲目のシャッター切るよですね。これが曰く付きの楽曲なんですけど、ウィキペディアにはですね、歌詞の中に差別用語が入っているので、再販時には収録されましたっていう風に書いてあります。で、差別用語が入っていて、カットされましたっていうのはですね、僕が中学生、高校生ぐらいの時にウルフルズを聞いている時には衝撃的な事実で、なんじゃそりゃって思って、なんてことをするんだウルフルズというバンドはって思ったんですね。で、僕が当時、中学生、高校生のいつだったか覚えてないですけど、まあいつかの頃にですね、地元の近所のレンタル CD 屋さんで、爆発音パレードをレンタルした時はですね、新しくなったやつ、その紙に手書きで爆発音パレードって書いてある、新しくなったやつで、赤い、オリジナルの赤版と言われるですね、やつではなかったんですね。なので、シャッター切るよは入っていなくって、だからこう、かえってですね、こう探求欲みたいなものが湧いて、シャッター切るよってどんな曲なんだってものすごく気になったんですね。で、今だったらもしかしたら YouTube とかに違法アップロードされてるのってあったりするんですかね。なさそうですね。なさそうですけど、まあ、これはですね、どういう曲かっていうと、まあ、普通にシャッター切るから、写真を撮るっていう、そういう、楽曲なんですけど、歌詞の中にバカチョンっていう言葉が入ってるんですね。で、それが、差別用語だということで、カットされました。で、 赤ちょんっていう言葉は、なんかこう、それそのもので、ウルフルズの文脈とは切り離して、赤ちょんという言葉についてググってみると、それはもともと江戸時代からあったから、その、差別用語としての歴史はもともと持ってないと。もともと持ってない単語として存在したのが、後になってからそういうニュアンスを付加されたから、今このバカチョンという言葉を持って差別用語だというのは、単なる言葉狩りに過ぎないっていう意見とか、いやいや全然そんなことないですよっていう意見とか、もともと差別用語として発生した言葉だし、だから使うことも良くないです。まあ僕ちょっとこの動画の中では言っちゃってますけど、差別用語ってかもう差別の意図では言ってないことはご理解いただきたいんですが、まあ、もともと差別用語として生まれた言葉なんだから、あなたたちのこう江戸時代からあるんだみたいな主張は間違ってますよっていう意見とか、あと逆に江戸時代からあるんだとしようが、なかったとしようが、だからなんだと言うんだと。今まさにこの言葉によって傷つく人がいるとか、あるいは悪意を込めて使う人がいるんであれば、それは悪い言葉なんだからやめるべきだっていう意見とか、こういろいろあってですね、僕自身は何が本当だかわからないんですけど、まあ、だからこそ、特定の、なんていうかこう政治的意見に、こう、あんまりこう囚われない、その、アルバム収録曲から外すっていうのは、まあ、普通な、正しいっていうか安全な判断なのかなっていう気はしますね。まあただ、もちろんこれがですね、こう、このウルフルズがこの曲を作った時に、まあどんな意図で作ったかっていうのは僕が察するにはあまりあるわけで、まあもしかしたら強烈な差別意識のもと作った歌だったかもしれないので、そうだとすると僕はちょっと悲しいですけど、まあでもまあそうじゃないと僕は信じてますが、まあいずれにしてもそんな真意はわかりませんね。まあでもとにかく、でも、もともと、その、なんだ、80年代とか、90年代、80年代ですかね。80年代、70年代とかに、バカチョンカメラっていうものがあったんですよね。僕はよく知らないんですけど、90年代ですかね、あったんですかね。僕90年生まれなんで、ちょっとあんまりよく知らないんですけど、バカチョンカメラっていうものがあったらしいじゃないですか。僕はあんまり把握してないんですけど、把握してないっていうか知らないんですけど、まあ、そのシャッター切るよっていうこの歌は、シャッター切るよっていう、その、まあカメラで写真を撮りますっていう歌ですよね。なので、そのバカチョンカメラと関係があるようなないようなじゃないですか。なので、もちろん、完全に差別的な意識で入れたんだという可能性はまあ排除できないとしてもですね、これは、まあ、やっぱり、カメラとか、写真とか、そういう文脈でバカチョンカメラってあるよねっていうことで、まあ、その単語が入ってしまったのかなっていうふうに、まあ、僕は信じてるんですけど、まあ、いずれにしてもですね、カットされてしまってるんで、これは幻の一曲みたいになってしまいましたね。まあ、いいか悪いかちょっとわかんないですけど、まあ、単純な、ウルフルズのファンとしては、とりあえず聞いておきたいかなって僕は思ったので、わざわざですね、その近所のレンタル CD 屋さんには、その赤版と言われるですね、トタス松本が、なんかとんでもない顔してる真っ赤な顔になってる、そのアルバムアートワークの初期バージョンがあるんですけど、それはですね、その廃盤になったやつですね。それはなかったので、高校生中学生の時は聞けなかったんですけど、後になってですね、僕が大学生になった時か、高校生になった時か、ちょっと覚えてないですけど、まあ、何らかのタイミングでですね、どうやって買ったかも覚えてないですけど、まあ、とにかく買ってですね、確かオンラインで買った気がしますけど、オンラインで、販売されてる中古があったので、それを買って、シャッター切るよは手に入れましたね。まあ、そんな感じでですね、シャッター切るよは、聞きたくても、まあ、おそらく多くの場合聞けない幻の曲になってるかなっていう感じの曲です。それについてはですね、その、まかまかブンブンとか、世の中ワンダフルも結構同じ状態かなと思ってて、まあ、多分探せば CD 中古で売ってる、なんかメルカリとかに出品されているようなことはありそうな気はしますが、でもメルカリに出品するようなクラスターの人が、ウルフルズのあの8センチ CD を持ってんのかっていうと、持ってないんじゃないかなっていうような気もするんで、だからやっぱり、いずれにしても結構、まかまかブンブンとか、シャッター切るよとかは、ウルフルズのその過去の、売れなかった時代の、しかも今では入手しづらい楽曲という意味ではですね、かなりレアなものになってるかなっていう気がしますね。 で、僕じゃないや、その次の楽曲に行くとばっかりスッキリとか、僕の方がいいのにっていうのがありますね。ばっかりスッキリもハッスルに似てて非常にシンプルですね。ハッスルの方がどっちかっていうとこう、激しい曲で、パンクっぽい感じ。パンクっぽいって言うんですかね、あれは。ロック味が強いですね。ばっかりスッキリは、もうちょっとゆっくりですね。調子のいいことばっかりとかっていう、まあ、ちょっとこうゆっくりした曲ですね。で、僕の方がいいのには、もっとゆっくりで、これはバラードですね、完全に。テレビとかビデオとか、映画とか、そんなにいいのかい？僕の方がいいのにっていう、これはまあ誰に向けて言ってるのかは読み方によるような気がしますけど、まあ、多分彼女に対して言っている男のセリフだと思いますが、テレビとかビデオとか電話とかそんなにいいのかいっていうやつですね。まあでもこの歌詞を見ただけで誰が誰に対して言ってるのかっていうのはちょっとわかんないですが、まあ少なくとも人が人に対して言ってるであろうということはわかりますが、まあその二人の関係性はわかんないですし、実はこう深読みするならドイツ人物とかなんかいろいろありそうなもんですけど、まあそれはいいとしても、まあシンプルに解釈するなら彼氏が彼女に対して彼女の無関心を憂い入れているっていうそんな歌に見えますね。で、これもバラードでゆっくりした曲ですね。で、その次、パパイヤママイヤっていう曲は、破れかぶれのカップリング曲。で、これはなんかこう、すごい気持ちいいカッティングっていうんですかね、あの演奏方法は。ちょっと僕あんまり楽器のこと詳しくないからわかんないですけど、チャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッとかっていう、まあ、口で表現できてないですけど、まあそういうギターの演奏から始まる、この小気味いい感じの音楽ですね。で、その次、6曲目。シャッター切るよを含めれば、6曲目は逃げろっていう曲で、これは結構変わっててですね、50秒ぐらいしかない曲なんですよね。で、これは本当にわけわかんなくって、逃げろーって叫びまくるだけの曲。ギターとかドラムとかベースとかの演奏はもちろんついてるんですけど、でも、なんか、だからといって、具体的なこう、メロディーがあるわけじゃなくって、その演奏に乗せて、逃げろーって叫ぶだけですね。で、なんか、トータスが逃げろ逃げろって叫んで、最後に待てって言うっていう、そうわけわかんないやつで、54秒ですね。っていう曲があります。まあ、何なんですかね。まあ、そういう曲もまあ、時にはロックバンドで作りますよね。そんなやつです。で、その次、7曲目、誰よりも。これはですね、僕結構好きな曲で、というか、トータスはですね、後でも喋りたいんですけど、誰よりもっていうフレーズをですね、初期の頃はよく使ってた気がするんですよね。で、それがまさにタイトルに入っているのが、この、爆発音パレード7曲目の誰よりもっていう曲で、これもラブソングですね。でもこれはなんか、どっちかっていうと、すでに関係にあるというよりも、なんだろうな、片思い感がある気がするんですけど、どうだったかな？片思い感はないですね。まあ、それなりに仲いい状態ではありますかね。雨が降れば傘を持って、そのあなたのところに行きますって言ってるように見えますが、でも目をつむれば気持ちは募るばかりって言ってるんで、ちょっとまあ片思いっぽいですね。でも知り尽くしたつもりでも、よく知らないとかって言ってるんで、まあ、それなりの関係にありそうにも見えるし、まあ、ちょっとよくわかんないですけど、まあ、そういう曖昧な感じではありますけど、まあそういうストレートなラブソングで、このメロディーも僕的にはすごく美しいし気持ちいいですね。で、その後ですね、ちょっとどの楽曲で出てきたか忘れましたが、誰よりもっていう歌詞が、その後の歌にも出てきて、誰よりもっていうフレーズが実はトータス好きなんだなっていう風に感じますね。その次、8曲目、レコード回すよっていう曲ですね。これはかなりパンクロックっぽいですね。なんかこう、じゃんじゃんじゃんじゃんこう、演奏がされてます。なんて言うんだろうな。 パンクロックっていうんですかね、ハードロックとかそういうやつなんですかね。具体的な歌詞にこう意味があるかっていうとあんまよくわかんないですけど、レコードを回して、オラーっていうこう激しい盛り上がる感じの楽曲ですね。で、僕はですね、カセットとかレコードとかあんま使ったことなくって、CD は使いましたけど、レコードっていうものにあんまピンとこないんですよね。なので、レコードを回すっていうのを、こう、ピンとこないどころか、物理的に実際に目の前で見たことすらないんですよ。レコードっていう本体を、実際に目の前で見たことがあるかどうかすらも怪しくって、で、紙のスリーブに入ってる状態のものだったら、ギリギリ見たことあるような気はするんですけど、CD 屋さんとかで、中古 CD 屋さんでスリーブに入っているレコードが、こう、なんだろうな、ワゴンセールみたいな感じで、ジャーッと並ぶじゃないですか、レコードって。そんな感じでレコードが置いてあるなーっていうのを見たことは多分あるような気はするんですけど、でも実際にそのスリーブからレコードをヒュッと出した状態のレコード、はい、これですっていうか、プラスチックの円盤を見たことがあるかっていうと、ないかもしれないですね。で、もっと言っちゃえば、それがそのプレイヤーの上に乗って、その上に針を落として、そこから音が鳴るっていうところは、もっと確信を持ってない気がします。そんなの見たことない気がします。なので、本当に僕はレコードっていうものはあんまピンと来てないので、レコード回すよっていう曲がですね、あんまりこう、レコードが何なのかっていうものと、だから歌詞の意味と、楽曲のニュアンスと、自分自身の経験とみたいなことをいろいろ混ぜて、こう音楽って味わったりするような気がしますけど、僕的にはですね、レコードが何なのかってあんまピンと来てないんですね。でもまあ、ウルフルズのトータス松本とか、ウルフルケースケとか、あと、まあ、サンコンジュニアももしかしたらそうなのかもしれないですけど、サンコンジュニアについては僕あんまり、詳しくないですけど、彼の趣味については。でも、特にウルフルケースケじゃないや、トータス松本はどういう音楽が好きなんだっていうことを自分から結構しょっちゅう発信している人なんで、それを僕聞いてるとですね、彼は、古いアメリカのロックとかブルースとかジャズとか、ソウルとか、そういうのが、あとファンクとかも多分好きそうな気がしますけど、そういうのが好きな人なんですよね。なので、そういうなんか、モータウンレーベルとかなんか、あんま詳しくないから僕あんま知らないですけど、多分そういうのを聞いてたんでしょうね。なんで、まあそういう、音楽にものすごくこう前のめりで、名前のめりで積極的な人で、さらにこの世代の人ってことになれば、まあレコードっていうのはピンとくるんでしょうね。まあ僕は実はレコードっていうのはよくわからんっていう、そういう話でした。で、まあその次、爆発音パレードの9曲目は、いい女っていう楽曲が入ってますね。で、いい女も名曲ですね。この中から、この中っていうのは、爆発音パレードから僕がいいなーっていう、何度もでも聞きたいなーと思うのは、別にハッスルでも何度でも聞きたいと思いますけど、でも特に何度も聞きたいなーと思うのは、誰よりもと、いい女と、いつも元気。かなー。まああと、破れかぶれも入れてもいいかもしれないですけど、まあその14曲中5曲も 4曲も選んでいいのかっていうそんな感じはしますけど、まあとにかく選ぶとしたら誰よりもといい女といつも元気とあと破れかぶれかなっていう感じですね。まあでいい女はインディーの頃からやってるんですよ。ウルフルズがそのメジャーデビューするとき破れかぶれっていうシングルで92年にデビューするわけですけど、そのそれより前に大阪でトータス松本は確か兵庫県で、その他の3人のウルフルケースケとサンコンジュニアとジョン・ビー・チョッパーっていう3人は確か大阪府出身だった気がするんですけど、まあでも彼らは大阪の梅田駅っていうところにあるカンテグランデっていうなんかこうカフェのバイトの仲間だったらしいんですよね。で、まあサンコンジュニアは違うらしいんですけど、まあその少なくともジョン・ビー・チョッパーとウルフルケースケとトータス松本は確かそうだったと思うんですよ。ゾンビチョッパーも違ったかな。ちょっと忘れましたけど、まあその大阪で生まれたロックバンドなんですよね。で、大阪でそのインディーの頃いろんなライブハウスで演奏していて、その時にもいい女はやってるんで、本当に古い曲ですね。本当にウルフルズの歴史と共にある曲です。なのにっていうとなんか謎ですけど、でもなぜ僕が今なのにと言いたくなってしまったかというと、ウルフルズの初期の曲っていうのは、荒削りなものが多くって、今、改めて振り返って聞いてみると、クオリティが必ずしも高くないものも多い という前提があるので、なのにって言っちゃったんですけど、なのに、すんごいいい曲なんですね、いい女は。めちゃめちゃ名曲で、本当に、前回かな前々回かな知れ事がてらでもお話ししたんですけど、ウルフルズはベストだぜっていうベスト版を出していて、後にもベストやねんっていう、ベスト版も出しているんですね。なんですが、確か両方ともですね、いい女は収録されているはずですね。はされてますね。な、そんなぐらいですね。ウルフルズの、いい女はですね、めちゃめちゃいい曲で、ずーっと歌い継がれてる、ウルフルズの歴史と共にある名曲っていう感じですね。爆発音パレードに入ってるいい女は、その、ウルフルズの歴史と共にあるいい女っていう感じで、本当にいい楽曲ですねっていう話と、でもですね、ベスト版、ベストやねんっていう、じゃないや、ベストだぜが、何年だ?ちょっと何年に出たかは後でお話ししますけど、まあ、どっかのタイミングでリリースされた時に、いい女はですね、もう一回レコーディングし直したんですね。なので、爆発音パレードに入ってるいい女と、ベストだぜに入ってるいい女は、違うレコーディングになってます。で、爆発音パレードに入ってるいい女は、やっぱり、その意味で言うと、やっぱり、初期ウルフルズのニュアンスを色濃く残していて、演奏が、こう、薄くて軽いって言うと、非常にネガティブに取れるんですけど、ネガティブな意味で僕は決して言ってないですが、でも、単純に音圧がどうだっていう、その、ボリュームのレベルで言うと、やっぱり音圧は低くって、薄くて軽い感じの録音、レコーディングになってますね。で、演奏が、ハーモニカじゃなくて、ハーモニカでいいんでしたっけあれって。ハーモニカでいいですね。ブルースハープとかって言ったりすると思うんですけど、ハーモニカから始まる演奏で非常に印象的な楽曲なんですけど、いい感じですね。ベストダゼに入ってるのは、なんかもうちょっとこう、リバーブがかかってる雰囲気で、なんかこう、もうちょっと音に厚みがあるんですよね。重たい感じの演奏になってるんですよ。だから、よりこう、ダイナミックで、迫力ある感じで、こう、いかにも、ストリングスもりもりでは全然ないですけど、でもなんかこう、重たい雰囲気の演奏になってるんで、こう、ずしっとくるものがあるんですけど、この爆発音パレードのいい女は、薄くて軽いんで、カラッとした、すごく爽やかないい女ですね。まあ、これをアレンジと言うべきかどうかわかんないですけど、でも、初期いい女は、それはそれですごくいいレコーディング、いいバージョンですね。と思います。その次、10曲目、悲しくないっていう曲ですね。悲しくないは、非常に、先ほどから何度も何度も繰り返し言うようにですね、めちゃめちゃ単純な曲です。ググってもらってですね、歌詞とか見てもらうとわかるんですけど、もう見ただけでですね、歌詞の、8割ぐらいが悲しくない。っていう、そのセリフですね。で、悲しく、悲しく、悲しくないっていう、これが A メロなのかサビなのかわかんないですけど、お前がいない時でも、一人でこう言うよ、いいよっていう、その中間のフレーズがあって、まあ、これが B メロだとすると、ずっと A, B, A, B, A, B, A, B ってくるんですよね。あ、でも途中で 2V っていうのがあるんで、ここだけちょっとだけ、変化がありますけど、ほとんど悲しくないって繰り返すだけの楽曲。なので、もうとことんシンプルですよね。まあ、でも、前回も言ってますけど、We Will Rock You とかって、サビのところで言ってることって、We will, we will rock you しか言わないじゃないですか。って考えてみると、なんかこう洋楽の大ヒット曲って必ずしも、その一つの楽曲のサビの中で、1番のサビと2番のサビで、こう、詞がそっくり入れ替わるかっていうと、全然そんなことなくって同じことを歌ってることって結構多いですよね。日本の J-POP は、割と1番のサビではこういう歌で、2番のサビではこういう歌で、こう詞が入れ替わってて、違う、こう、手を変え、品を変え、こう、変化に富む感じの楽曲多いですけど、 まあ必ずしもそういう変化だらけじゃない、繰り返しで印象付けるっていう、手法を取ってるというのか、まあ単純に、ただただ単純だっていうことなのかわかんないですけど、まあ、とにかく悲しくないは、かなり単純な曲ですね。別に悪い曲じゃないですけどね。で、その次、11曲目、いつも元気っていう曲があります。で、いつも元気は、僕はその、初めて、その、ウルフルズを中学生、高校生ぐらいの時に聞いてた時はですね、レンタル CD 屋さんで、ただ CD を借りて聞いてただけで、で、その後ですね、ウィキペディアを見て、この曲っていうのは、どういう曲なんだろう、なんだなんだとかってググりながら、一曲一曲について深掘りしたりとかは別にしなかったので、全然知らなかったんですけど、サム・クックっていう、アメリカの歌手がいてですね、彼のグッドタイムズっていう歌があるんですね。で、それのカバーなんですよね、いつも元気は。サム・クックのいつも元気っていうか、そのサム・クックはグッドタイムズなんですけど、ダラダラダラダラおーだったらならなのなのっていう、すごいいい感じの、あー、アメリカの古いいい感じの曲じゃんっていう、その、みんな聞けば、ああ、いい雰囲気だねって言ってもらえる、そう、言ってもらえそうな楽曲ですね。で、それのカバーなんですよね。で、いつも元気がそのカバーだっていうことを知る前はですね、僕は、ああ、まあ、いつもある、いつもよくあるというかですね、まあ別に、いつもよくあると当時から認識してたかどうか覚えてないですけど、まあとにかく、初期ウルフルズにありがちなシンプルな楽曲だなぁと思っていたんですけど、でも、これはサム・クックのカバーだっていう風に知ってからですね、サム・クックの楽曲もちょっと聴いてみたいなと思ってみたりするようになってですね、ウルフルズを聴くと、こういろんな趣味が広がるなっていう、特になんていうかこう、トータス松本をまあ、例に挙げればですね、彼がやっぱり音楽の趣味がいいからこそ、今もこう第一線で活躍できるロックバンドのボーカリスト、ギタリストとして作詞作曲とかできるわけで、で、何にも聞いてない人が作詞作曲なんか当然できないので、いろんないい音楽をインプットしてるから、そう、いろんないい楽曲のアウトプットができるわけですよね。って思ってみると、やっぱりいい音楽を聴いてるんだなっていうのを、その、いつも元気のカバーをするとかですね、そういうのを聞くと思いますよね。いつも元気は、そのサム・クックの元のグッドタイムズっていう曲のカバーなんですけど、でもこれはほとんどアレンジしてなくって、まあ相当そっくりです。サム・クックの歌い方は、トータスの歌い方とは全然違うので、歌の雰囲気はまあ、全然一緒ではないですけど、楽曲の雰囲気、全体としての、こう、穏やかで、のどかな雰囲気の感じは、共通な気がしますね。サム・クックの、グッドタイムズは、どういう歌詞なんですかね。ラララオーナイモーンっていうやつですね。まあでも、いつも元気って多分もうほとんどこれをこう精神的翻訳ですよね。精神的和訳だと思います。この完全に一字一句の意味を翻訳したというよりもニュアンスとか伝えたいこと、世界観、雰囲気とかを翻訳したものがいつも元気だと認識していいと思いますね。サム・クックは SAMCOOKE ですね。クックは、料理するのクックに、最後にアルファベットの E がつくので、ググるときは気をつけてください。サム・クックについてこう、聞いてみたいなと思った方はですね、ぜひ、サム・クックも聞いてみてください。まあ、その前にウルフルズを聞くのをお勧めしますけどね。その次、帰ろうですね。帰ろうも、まあいい曲なんですが、悲しいことがあってもそんな顔しないでっていうやつですね。で、帰ろうをググると斉藤和義が出てしまいますね。あ、そうだそうだ、このいつまでもいつまでもっていうところがものすごいリフレインですね。やっぱりこのシンプルな楽曲の構成っていう意味ではこの全然悪くないんですよ。本当に僕はいいと思ってて、ウルフルズ大好きなんでいいと思ってるんですけど、でもなんかさっきから単純だとか 複雑性がないとかっていう表現をするとネガティブに聞こえちゃうんですけど、非常になんか同じものの繰り返しって印象に残るし気持ちがいいと思うんですよね。なのでこのいつまでもいつまでもっていうところをすごいずっと繰り返す曲なんですけど、まあこれ YouTube に違法アップロードがあるんで、まあ聞こうと思ったら聞けると思いますけど、なんか素人のカバーだったらいっぱいありそうですね。なので聞こうと思えば聞けると思います。いい曲です。で、いい儲けですね。いい儲けはかなりレコード回すように近くてですね、これはパンクロックっぽい激しいロックですね。ハードロックとかそういう感じだと思います。で、これはなんかこう爆発音パレードの最後の方にある、この次にこれが13曲目で最後14曲目に破れかぶれがあるだけなんで、最後にあるんで、こう最後の盛り上げ役っていう感じですね。で、これはですね、非常にいい曲ですね。こういう、なんていうか、ある種、ちょっとこう、ゲスっぽい曲、この後、借金だよっていう歌が出てくるんですけど、まさに、なんかお金の話をもう全力で歌う、歌手って、まあ多分、スピッツとか、まあやるかもしれないですけど、あと、ユズとかは多分やんなそうですよね。なので、なんかそういうところで言うと、毛色がやっぱ違ってて、なんだろうな、美しく綺麗で素朴でみたいなところを行きたいわけではないっていうウルフルズの雰囲気が出てますよね。まあかといって、こう、下道で下巣で、なんか汚い話に行きたいかっていうと別にそうでもないので、なんだろうな、ウルフルズの幅の広さって感じですね。まあでもいろんな歌手が幅広いですけどね。いい儲けとかだったらミスチルとかも歌いそうな感じしますね。まあミスチルは歌わないかな。ミスチルだったらもうちょっとまともな感じにするか、まともな感じっていうのはだからミスチルってだから歌詞のレパートリーが広いじゃないですか。繰り返しあんまりないじゃないですか。あと、サビの中にも詩がたくさん詰まってるし、てかまあとにかく歌詞多いですよね。それに比べるとウルフルズはこの、演奏の、なんだろうな、その8小節の中で歌っているフレーズっていうのは全然多くないので、ミスチルみたいに8小節だったら8小節ずーっと歌ってるみたいなことは全然なくないですけど、あんまりないので、特に初期はですね、あんまりないので、歌詞の量が少ないんですけど、そういうところはまあ違いそうでも、まあ精神的にいい儲けみたいな雰囲気の歌をミスチルが歌わないとは思いませんが、でもこれもなかなか面白い悪ふざけ楽曲ですね。いい儲け。で、最後に破れかぶれがありますと。破れかぶれは前回の死にごとがてらでお話ししたので、まあ、それでいいということにしましょうか。ということで、やっとアルバム1枚が終わりましたね。アルバム1枚喋るのに40分かかるんですね。最初に10分ぐらい動画の内容の話をしてるんで、もうちょっと時間は短いですけど、で、その次にですね、94年の借金大王になるわけですね。で、借金大王はですね、僕はテレビドラマは見てないんですが、テレビドラマのタイアップの楽曲で、何は金融道っていう、もうスマップは解散しましたけど、スマップの中井くんが主演していたらしい、テレビドラマの主題歌になってたみたいですね。エンディング曲だってウィキペディアに書いてありますね。僕はそのテレビドラマをリアルタイムでも リメイクじゃなくて再放送でも、見たことがないので、全然知らないし、何は金融道って漫画原作があるらしいですけど、僕は漫画も別に読んだことはないので、借金大王についてはよく知ってますけど、何は金融道については僕は全く知らないんですが、まあタイアップだということだけ知ってますね。で、中井くんが主演だったということも、今なんとなく記憶で喋ってますけど、合ってるかどうかちょっと今確認するとですね、本当かなっていう、感じですね。テレビドラマは中居正広だから合ってますね。よかった。まあでも、まあそんなぐらいです。あんまりよく知らないです。借金大王の歌詞は非常にこう、激しくてですね、金を返せっていう歌ですね。借金大王は自分が借金大王なんじゃなくって、友達がなんかありとあらゆる人から金を借りてまくってて、あいつ大丈夫かなって心配したり、あと最後には自分からも金借りようとしてて、なんか許せねえっていう、でもなんかいいやつだから許しちゃうっていう、そういう歌なんですよね。で、なんかまあこれについて思うところって結構たくさんあるんですけど、 まず一つはですね、僕この曲を初めて、人生で初めて聴いたのって中学生なんですよ。で、中学生の時って皆さんがどういう中学生活を送るかわかんないですけど、まあ、少なくとも僕はですね、人とお金を貸し借りするようなことはしてなかったんですね。で、高校生になって、時々友達からなんかこう、ああ、100円ねえからちょっと100円貸してとか、教室に戻ったら財布あるからみたいなことはありましたけど、でもまあ、なんていうかこう、大っぴらにこう、大金を、だから1万円とか2万円とか貸したり借りたりとかってことはなかったわけですね。まあ別に、今も人に1万円貸すってことは多分ないですね。まあでも飲み会の時の分をちょっと貸しちゃうとかっていうのがあるんで、3000円、4000円貸すってことはあるのかなと思えば、まああるかもしれないですが、まあとにかく、僕は中学生の時に聞いたんで、中学生の時に金を貸す、金を借りるっていうのはどういうニュアンスかっていうことがあんまりピンときてなかったんですよね。そんな中で聞いてたんで、まあ面白い曲だなと思いつつ、まあニュアンスは分かんなかったんですけど、でも、貸した金返せよっていうすごい率直な歌詞なんですけど、非常にこう、分かりみが深いっていう、なんかこう今風な表現で言うと分かりみが深いですね。貸した金返せよって言いたくなりますよね。やっぱり、その、大学とか、その、大学に行ったりとか、大学行かなくったって別に就職したりとかで、こう、お金を、自分で稼いだお金を自分で使う場面っていうのが増えてくると、自分、まあ、っていうかそもそも自分でお金を稼ぐようになると自分でお金を使うようになりますよね。で、自分でお金使うようになると、こう、一人で使うわけじゃなくって、友達と一緒に使うってことが、まあまああるわけで、その時に友達が、ああごめん今日財布持ってないんだとか、ああごめんちょっと足りないわとかって言って友達にちょっとお金貸したりすることってあるわけじゃないですか。で、それで、なんかいつの間にかあいついつも金持ってないけど、まあいい加減金返せよって言いたくなることってありますよね。僕は、ほとんどないですけど、でもそういう風になっている人がいるなっていうのはわかるんですよ。感覚として。僕が貸しまくってた側でも借りまくってた側でもないですけど、そういう立場に置かれてるやつ、だから金、すげえ金借りてるな、あいつみたいな、なんかちゃんとしろよ、みたいな雰囲気のやつが周りにいたりするんで、中学生の時にはいなかったんだけど、やっぱり、その、成長するにつれて借金だよで歌ってたものっていうのは、ああ、なるほど、これはフィクションじゃなくて実在するんだなっていう実感が湧いてきて、すごい面白くなってきたって、こう、聞き込むほどに、だから本当に、だから金を借りる、金を貸すっていうその友達のレベルですけど、友達のレベルで金を借りる、金を貸すっていう、こう、実感がない時から聞いてた分ですね。その実感が伴ってきた時に、だんだんとこの借金だよっていう歌の味わい深くなってくるっていう、こう、二度美味しい体験をしてますね。で、借金だよのプロモーションビデオはですね、なんかこう、いかにもバブルみたいな。まあ、94年でしたっけ ?94 年の曲なんで、もうバブルはもう弾けて、不景気が始まるぞという時だと思いますけど、でもなんていうかこうバブリーな感じで、なんていうかジュリアナ東京でしたっけ？僕あんまりよく知らないですけど、こう羽のセンス持って踊るなんかクラブみたいのがあるじゃないですか。なんかそんな格好してる、なんかリオのカーニバルみたいな格好してるお姉さんが踊っているステージの上で、ウルフルズの3人ですね。ウルフルケイスケとジョンビーチョッパーとサンゴンジュニアがですね、三人がこう微妙ななんかくねくね変なダンスを踊るみたいな変なプロモーションビデオなんですよね。で、あとトータス松本は、1ドル札かな？まあ、ちょっとどんなお札だったか忘れましたけど、なんかお札がぷかぷか何十枚も浮いてる湯船の中で、カメラに向かって、こう、なんだ、暑苦しく、なんか指差しながら、こっちに向かって指差しながら歌詞を歌うっていう、そういう暑苦しい歌を歌っている感じの PV ですね。あれも印象的ですね。っていうのがまああったりして、それは YouTube でもしかしたら見れるかもしれないですね。っていうのがありますと。で、なんかもう一つあと本質的だなと思うのが、この借金だよの歌詞の中で、この調子で様子を見ていていいのか、この調子で様子を見ていていいのか、こっちがハラハラしちまう。でもよ、あいつは借金だよ、同情してたら損する、突き上がる、入り浸る。って言うんですね。だからあいつは金借りまくってるだらしないやつだからこのまんまじゃ突き上がるからビシッと言ってんなきゃいけないぞって言うんだけど、これはあれですね、ブリッジっていうんですかね、A メロ B メロ C メロ A メロ B メロサビとかってやった後、 こう乾燥があった後のブリッジがあって、次に大サビが来るみたいなのあるじゃないですか。で、そこで言う詩なんですけど、で、その後ですね。その後サビで、分かってるんだかねえんだか言ってるオイラもオイラだ、ムカつくあいつを嫌いになれないどうす、嫌いになれないどうすりゃいいんだって。で、その後も、金ならまだしも俺の妹に唾つけるなんて許せねえはずなんだけど、しゃあねえ、これが青春だ、とかって言うんですよ、歌詞で。で、これってなんか非常に、的を得てるんだなってことを、こう、さらに、あんまり実感を持ってというよりも、まあ、伝え聞いた範囲で、あ、リアルだなってことを感じるんですけど、なんかやっぱり、こう、お金は信用の数値化だとかって言ったりすると思うんですけど、だからお金は何なのかっていうと、その富を表しているという見方ももちろんできるんですけど、お金の量はその人が蓄えたというか、生み出した信頼だっていう、信用だっていう見方ができるっていうのがあると思うんですね。で、信用があればお金を借りることができるんで、貧しい人でも信用されていればお金を作ることができる。その信用を、その、借り入れの担保としてお金を借りることができるわけですよ。だからお金と信用っていうのは等価なんですよね。こう、互いに交換できるわけですよ。って思うと、許せねえはずなんだけど、しゃあねえ、これが青春だって言わせてしまう。この、歌っている主がトータス松本だとすれば、トータス松本に、許せないはずなんだけど、しゃあねえ、これが青春だって言わせてしまう、この借りてる借金だような彼、だか彼女だか、は、やっぱりこう、信用があるんですよね、きっと。で、別にこの歌の感じだと、トータス松本だけから金を借りてそうな雰囲気ではないので、この借金代を、まあ、実在なのか架空の歌詞なのかわかんないですけど、その借金代をと言われている彼または彼女がですね、やっぱり、だらしない性格ながらも、何らかのところで信用を勝ち得ているんだな、っていうことを感じたりしますね。っていう、そんなことはもちろん、こう、歌詞の中にはないですけど、でもそういうふうに解釈もできる、非常にこう、面白い。金を借りるということと、信用ということと、だから友達関係だから、うやむやになってしまうっていうような表現で書かれてますけど、でも、これはやっぱりお金と信用は、等価なもので交換できるっていう、それで相殺することができるんだっていうニュアンスがやっぱ含まれてるから、非常に面白い歌だなって僕は勝手に深読みして楽しんでますね。まあ、ともあれですね、借金大王が94年の8月にリリースされたシングルでした。で、それのカップリングの曲でですね、あの子に会いたいっていう曲があります。これは非常にストレートなラブソングですね。あの子に会いたい。で、あの子に会いたいはですね、あの子の子っていうところは娘って書くんですよね。なんかこの、あの子ってその、あの娘って書いてあの子って読ませるのってなんか古臭いっていうかなんかこう、これはもちろん94年にリリースされてるんで平成ではありますけど、なんかでも昭和っぽい感じが僕はこう見た感じするんですよね。なんか古いっすよね。あの子っていう書き方。なんかその辺もなんかちょっとこう味わい深いなと思いつつ、これは圧倒的片思いっていうかまあ振られたんでしょうね。この曲の中で、振られてるんだけど、また、あの子に会いたいなって言ってますね。またなのかな?で、まあ、もう一度あの子に会いたいって言うんで、まあ、振られたんだと思うんですけど、ここでですね、やっとさっき話してた誰よりもの話に戻ってくるんですけど、この曲の中でですね、あるんですね。今なら言えるよ、誰よりも誰よりもあの子に会いたいっていう歌詞があるんですよ。ここで、トータスがよく使うというか、初期の頃はよくあった誰よりもが入ってますね。で、あの子に会いたいも、非常にこう、印象的な、アコースティックギターかな?アルペジオで、てれててんてんててれててんてんててれててんてんてんてんっていう、アルペジオから始まる、イントロなんですけど、非常に印象的だし、切ない感じ出てるし、名曲中の名曲ですね。借金大王とあの子に会いたいの、このシングルはもう大成功ですよね。なんかこの頃に、僕はあんまりよく知らないっていうか、顔とか見たことないんですけど、伊藤銀次さんっていう方が、ウルフルズのプロデューサー に入ったらしくって、そのあたりから多分ルフルズは、めきめき急成長して、いい曲を作るようになってるんじゃないかなって気がしますね。まあ、もちろん、爆発音パレードも、いい曲は多いんですけど、とはいえ、なんていうか、まだ荒削りっていう雰囲気がありますね、爆発音パレードは。借金大王とその次に出たすっ飛ばすっていうのがアルバムがあって、もうすっ飛ばすからはですね、完全に新しくなってますね、ウルフルズが。なので、まあ初期の頃って言っても、まあ初期って言ってもサンキューフォーザミュージックとかぐらいまでは、まあ微妙に初期だなって僕の感じではあるんですけど、でもまあとにかく爆発音パレードと次のすっ飛ばす、まああるいは借金大王のところでもいいですけど、区切って全然クオリティが変わってるなっていうのはありますね。その一個前にはマカマカブンブンと世の中ワンダフルがあるんですけど、それは悲しいことにですね、全曲語りますの時でも、そうね大体ねでスキップされてしまうという感じですね。このことについては、前回の知れ事がてらの後半の方で喋ってるんで、マカマカブンブンと世の中ワンダフルの悲劇というかですね、ウルフルズヒストリーの中における評価についてはですね、前回の知れ事がてらをぜひご覧くださいというか、別に見るもんじゃないんで、ラジオ番組的にね、聞き流していただければいいので、ぜひ聞いてみてください。知れ事がてらのナンバー24で喋ってます。という感じですね。あの子に会いたいと借金大王のシングルが出ましたと。で、おそらくその後ですね、すっ飛ばすの、シングルが出るんですね。すっ飛ばすのシングルってあんまり認識してない気がしますが、すっ飛ばすと君だけをが入ってるんですね。すっ飛ばすの時に、でも、ウィキペディアを見ると、すっ飛ばすで初めて伊藤銀次が編曲っていう風にして名前書いてあるんで、こっから入るんですかね。まあ、借金大王もかなりすっ飛ばすのニュアンスに近い完成度だと思いますけど、まあ、でもこの辺から伊藤銀次がいるんですかね。で、すっ飛ばすはですね、非常にこう、わけわかんない曲として、よくって、なんて言ったらいいか、こう、痛快な、ナンセンスロックっていう感じですね。ナンセンスであるからこそ歌詞の中で遊べて、だからこそこう聞いていて気持ちいいというか、こう、聞き応えのある楽曲になるわけですけど、中でもここでその編曲でアレンジで入っている伊藤銀次さんという方、なんか伊藤銀次さんという方は、なんだっけな、YMO のあの人、なんて言うんでしたっけ？大滝詠一と、大滝詠一プロデュースでデビューするつもりだったんだけど、実現する前に解散してしまったみたいですね。YMO の、人の名前何でしたっけ？今、それドア忘れしちゃって出ないんですけど、なんかその人と関係があったような気がするんですけど、まあちょっと忘れましたが、まあとにかくですね、僕は伊藤銀次さんについてはあまり知らないんですが、まあそういう敏腕なアレンジャーというかですね、まあいろんな曲を作っている方ですね。で、その方が話していることにはですね、これは確か、ジョンビーチョッパーが一回、ウルフルズから脱退してですね、活動を一人で休止していた時にですね、青春というのならっていう本を出してた気がするんですね。で僕は青春というのならは、ウルフルズファンとして、ジョンビーチョッパーが出す本なら、買って読むかと思って買って読んだんですけど、その中に確か書いてあった気がするんですけど、違ったかな？違ったかもしれないですけども、とにかくですね、このすっ飛ばすっていう歌の歌詞の中にですね、ゴータマシッダルタ、どこにあるかな？ゴータマシッダルタ、ダイダバッタよ、なんかこんなもんだ、ゴーナウっていう歌詞をトータス松本が書いたんですよ。ゴータマシッダルタっていうのは、インドで仏教を作った人ですよね。で、ダイダバッタっていうのも、僕あんまり知らないですが、仏教の関係の人ですよね。ダイダバッタ、デーバダッタとかって書いてますけど、釈迦の弟子ですよね。だから、 Go to のシダールとダイダバッタ世の中こんなもんだ Go now っていう歌詞をスッとバスの中でトータス松本が書いたんですけど、それを伊藤銀次は見て、なんだこいつのセンス天才的だなって思って、伊藤銀次は、ウーフルズを見ていくことにしたとかっていう話がどっかに書いてあった気がするんですけど、そんな感じでですね、トータス松本の詩は結構天才的で、時々ですね、まあ、ゴータマシダルタダイダバッタ世の中はこんなものゴーナウって、全くナンセンスだし、ナンセンスですけど、だからこそ、なんかわからないけど迫力があるっていう、なんかこう、キラリと光るものがある原石を感じるっていう風に思ったんでしょうね。で、そっからやっぱりガツダゼに繋がっていくんですけど、その話はまた後ほどっていう感じですけど、まあ、とにかくですね、こういうすごい今風に言うならパワーワードですよね。ゴータマシダールとダイダバというのがこんなもんだ、ゴーナウ。今風に言うんだったらパワーワードだと思いますけど、そういうすごい歌詞をこう生み出しちゃうトータス松本の才能にこう惚れ込んでというか、それなら一緒にやろうということで伊藤銀次さんがついたっていう話がありますね。で、君だけをはスッとバスのシングルの、カップリングの曲ですね。君だけをはなんかウルフルズのじゃないや、スッとバスのカップリングだなというような認識は僕あんまりしてなくって、スッとバスのアルバムに収録されてるなというような認識ではあるんですけど、君だけをもかなりいい曲ですね。この中でも言ってるかな？誰よりもは言ってないかもしれないですが、言ってなさそうですね。他に誰がいてもこの愛だけは誰にも負けないっていう、これはあれですね。君だけをはストレートなラブソングなんですけど、非常にこう、いい感じ。サビのところでですね、一人でいるときも二人でいるときもっていうところのフレーズはですね、ハモってるんですね。コーラスになっていて、そこもですね、こう気持ちいい、こう聴いていていい感じの楽曲なんですけど、非常にストレートなラブソングですね。誰よりもっていうフレーズはないにしても、初期ウルフルズラブソングとして名曲の一つですね。こんなところで喋っていくとですね、全然話は進んでないですが、こんな感じで1時間喋ってみました。続きもやっていきたいと思うんで、ぜひ今後ともウルフルズの楽曲についてお話ししながらですね、コメント欄でもまた一緒にぜひ感想とかお待ちしてますんで、ぜひよろしくお願いします。今回はここで終わります。ご視聴いただきありがとうございました。